はい、どうも、沢田俊平です。
あ、折田理子です。
何ですか、忘れてました。
いや、もう入っていいかなと思って。
いいっすよ。
最初いつもなんか説明入れはるじゃないですか。
え、何の？
最初なんか、というわけで、なんとかかんとかみたいな、一人語りがちょっと入るじゃないですか。
それは自己紹介をしてからですよ。
あ、そうですか。はい、あ、じゃあ、どうぞ。
今回は特に喋ることがないです。
あれ？
今回は、つなぎの回です。
そうですね。
突発的にやろうってしてる回なので、
はい。
特別何も考えてません。
そうですね。残念ながら。
まあ、ただ、常々前からですね。
はい。
リコさんが、
はい。
ネオロマンスについて語りたいって言ってたので。
そうですね。
そうですね。もうすごい、ぜひ語りたい、語ることがいっぱいあると言ってましたので。
なんでそんなに、いや、いいです。はい。語りたい。私が熱い気持ちで、
そう
一生懸命語りたいと思います。
なら、まあ、この機会にちょっと語ってもらおうやないかっていうことで、
はい。
今回お話しするお題は、
はい。私が言うの？
そうっすよ。今日はリコさん主体なんで、
はい。あ、はい。アンジェリークスペシャルです。
おー。まあ、とか言いながらも僕あんまりアンジェリークのことは知らないんですけどね。
はい。
まあ、そこら辺の話を、まあ、リコさんの口から、赤裸々に話してもらおうやないかっていう。
はあ。これはですね、
うん、
いつ出たかも、すっごいもう前の、94年に、スーパーファミコンの最初に出て、
うん、
もうだから10年ぐらい、10年以上？あ、今もう2010だからもう16年、
うん、
とか経ってるんですけど、未だにこうファンがたくさんいるっていう熱いゲームなんですよ。
アンジェリークね、当時16年前って言ったら、まだ8歳ぐらいの時だったので。
はい。まあそうなんですよね。
そうですね。だからその頃ですから、まだあんまりそうですね。テレビゲームまだちょっとスーパーマリオとかで喜んでた時期かな。
まあ何でもいいんですけど。
アンジェリークね、名前だけは聞いたことありますよ。で、大体その、うん、なんて言うんでしょう。当時、
うんうん、
ときめきメモリアルが出た後のゲームかな、これ。
あー、多分、そうでしょ。ね、あ、違うそう。
いや、ときめもの方が先でしょう、さすがに、
うんうんうん。
それの逆バージョンがアンジェリークっていう認識でしたから。
はい。
まあ、女の子が主人公で、イケメンたちにチヤホヤされるっていう。
そうですね。
まあ、僕の知ってる情報はここまでですけど。
そうなんです。いわば、ときめものガールズサイドみたいなものなんですけど、
うん
まあ、その走り、
うん、
いわゆる乙女ゲーみたいな。
うん
やつなんですけど、まあこれすごく好きなお姉さま方がたくさんいるので、
うん、
あまり下手なこと言うと怖いんですけど、
大丈夫です。うちのリスナーさんに多分該当する人はいないと思います。
そうですね。多分ね、特に男性はなんかどんな話なのか知らない人が多いと、
わかんないですね。
思うんですが、まあまず。どんな世界かっていうと、
うん、
宇宙が舞台なんですよ。
ほう。
で、まあ、なんでしょうね。今の世界でいう国がそれぞれ惑星になっているみたいなイメージですかね。
うん、
いろんな星があって、で、その宇宙を安定させたり発展させたりするのに必要な、
うん、
なんていうのエレメンツですかね、要素が10個あって、
うん、
でそれを司ってるのがそのキラキラ輝いてる守護星様たちなんですよ。イケメンばっかりなんですけどね。で、そのさらにその守護星たちを束ねて宇宙を統括しているのが女王っていう存在なんですよ。
はいはい。
で、この女王の力っていうのは、まあ、すごく人間よりもすごく長いスパンで、
うん、
力が持つんですけれども、ちょっと衰退してきてしまったので、
うん、
新しい女王を選びましょうっていうことになるんですよ。
うん、
で、 候補として選ばれるのが、まあ、2人いるんですけど、
うん、
その主人公と、もう一人、ロザリアという、まあ、優秀なお嬢様キャラ。
ライバル的な。
ライバルです。完全なライバル。で、主人公の名前は、うん、自由に変えれるんですけども、うん、まあ、語る上で、まあ、わかんないで、アンジェリークと、しましょう、
うん。
で、その、アンジェリークと、ロザリアが、その、守護星とか、女王のいる聖地っていうところに呼ばれて、で、それぞれ、あなたたち女王に、どっちがなるか、競いなさい、と、言われるわけですよ。
う
ん、で、それぞれに一つずつ大陸を与えられるんですね。
うん、
で、守護星に頼んで力を送ることによって、その大陸に建物が建っていって、
うん、
でどんどん人口が増えていって、
うん、
で、発展していくんですよ。
え、それはシムシティ的な感じ？
シムシティってなんかこう、すごい、こう、こっちに 何を建てて、こう、鉄道を通して、なんだ、どうのって、とか、そういうやつでしょ、
うん、
じゃなくて、もう、お願いしますって言って、よっしゃ、わかったって言って、キラキラキラキラ力を注ぐと、勝手にポコポコポコポコ建物が建っていくんですよ。
それはゲームとして、惑星シミュレーションのゲームですよっていう話ではないですか？
まあ、そうなんですが、
うん、
ただこれをまあ規定数先に建物を建てた方が女王になれますよっていうゲームなんですけれども、
うん、
ここで重要なのは、
うん、
これは乙女ゲームであって、
うん、
陣取りゲームではないっていうことなんですね、
うん、
だからめっちゃ簡単に勝てるんですよ、
うん、
もうどんどんどんどん発展させていったら、
うん、
ただ女王になってしまうと、
うん、
好きな守護星様とラブラブエンディングを迎えられないんです。
あれ？目的、物語の目的は女王になることじゃないんですか？
もうそんなことどうでもいいんですよ。
あれ？
だから、女王になってしまうと、
うん、
誰とのラブラブエンディングも見られないわけですよ。
あれあれ？だって今ウィキのストーリーを見ましたけど、
うん、
女王を目指しながらも魅力的な守護星たちに揺れる乙女心の行方は、
何を甘いこと言ってるんですか？女王になるのはバッドエンドですよ。
そうなんや。それはもうあくまでゲームのゴールではないわけですね。
ゴールでは全くないです。これは、ロザリアっていうのがすごく真面目に女王になろうとする
ん
ですけど、
う
ん、この真面目なライバルに勝ちつつ、
うんうん、
女王エンドを迎える前に、
うんうん、
守護星といかにラブラブエンディングを迎えるかというゲームなんです。
でも女王になったらはべらし放題じゃないですか。
女王になったらもうそこで終わっちゃうんですよ、ゲームが。
うん、もう女王はそんなハレンチなことはしないよっていう。
そうですね、女王になるとなんかそれまでこうラブラブになってた守護星がいると、なんかお前は女王になってしまうのか、ちょっとしょんぼりみたいなことを言われるんですけど、
うんうん、
もうそういう、その女王になってしまったら、恋愛とか、
うん、
まあそういうのは一切できなくて、
うん、
もう宇宙唯一の存在みたいな。
あ、もう公務第一みたいな感じでね。
そうです、そうです。
でも、ゲームのスタートは女王になりなさいっていう試練が始まるわけでしょ。
まあそうなんですけど、まあただね、その、女王になる、そのライバルより、その定期的に試験というか、
うん、
評価と品位みたいなのがあるんですけど、
うん、
その時にライバルに勝ってないと、
うん、
使える力っていうのが最初4つずつもらってるんですけど、
うん、
それがライバルに勝ってると増えていくんですね、
うん、
負けてると相手の方にポイントが入って使える力が向こうに行ってしまうので、
うん、
どんどん不利になってきてしまうので、その、チェックの日には絶対にロザリアに勝ってないとダメなんです。
ああ、なるほどね。
うん。
じゃあそのゲームを有利に進行させるためには、とりあえず相手には勝っとかんとあかんわけですな。
そうなんです。
もう愛に溺れたままでもダメってことですね。
そうなんです。まあ、その、二つ、規定の ライバルと競う項目があって、それはまあランダムに選ばれるんですけど、建物がより多く建ってる。もしくは、守護星の人気投票っていうのがあって、どちらがふさわしいと思うか、名前を述べなさいとか言って一人ずつ、私はロザリアがいいと思うとか、私はアンジェリークの方がふさわしいと思うとか、なんとかかんとか言って、こう、多い方が、人気投票で多い方が、その力を増やしてもらえるっていうのもあるんですけど、
うん、
まあでも建物の数も常に買ってた方がいいです。が、あまり建てすぎると女王になってしまうので、
うん、
そういうところが難しいところなんです。
そうね、そのさじ加減はどこで調節するんですか？
それがですね、アンジェリックスペシャルっていうか、この、まあ、スペシャルが一番最初のやつなんですけど、
うん、
この、次のやつが、何やったかな、トロワとかやったかな。うん。で、ちょっとキャラクターも増えて、
うん、
なんか、より魅力的になりましたみたいなのも出てるんですけど、私はこっちも持ってるんですけど、
うん、
ほとんどやってないんですよ。
ほう、なぜに。
なんでかっていうと、この、スペシャルの方だけ、好感度が上がるものがあるんです。
うん。
それはですね、まあ、守護星様に、その自分の与えられた力を使って、
うん、
星を育成してくださいって言って育ててもらうと、
うん、
その守護星さんと好感度が上がって、
うん、
なおかつその力を注いでもらうことで、
うん、
その人口も増える、
うん、
ですけれども、それにですね、妨害っていうこともできるんですよ。
うん、
で、妨害っていうのは、まあ、相手の大陸に、ま、建物が建ってますと。
うん、
その守護星様ごとの、ま、建物があるんですけど、まあ、向こうに一個建物建ってるから、ちょっと建物壊してくださいみたいな、
うん、
妨害してくださいっていうことを言うことができるんですよ。で、わかったって言って、で、シューって力を吸い上げてくれなくて、建物だけ持ってなくなるんですけど、これが、アンジェリックスペシャルは、妨害しても、好感度が上がるんです。トロアは、下がるんです。
ああ。
ここ重要なポイントなんです。
まあ、基本、相手のことを妨害したら、そんな女は嫌や、つって、下がるのが普通なんじゃないですか。
普通でしょ？でも中には、少し妨害する、多く妨害するって力を2個使うか4つ使うかっていう選択があるんですけど、少し妨害するときは普通な顔やのに、
うん、
4つ妨害お願いしますって言ったらめっちゃ笑顔になって、
うん、
分かった妨害しておくねっていう。
なんでそんなやる気満々なんですか？
そう。なんでそんな笑顔なみたいなキャラクターがいるぐらい、まあちょっと妨害しても好感度が上がる。
ああ、それはなんすか、アンジェリークのために的な。
わかんないですけど、自分の力を必要としてくれたっていうことなのかもしれないですが、どういう意図で妨害したら好感度が上がるのかわからないですけども、
うん。守護星っていうのは神様なんですか？
守護星も多分もともとは人なんですよ。
うん、
で、なんか。その素質みたいなのがある人が、こう、代替の時に選ばれて、引き継がれるような感じやと思います。
うん。うん、宇宙を構築する重要な要素の人たちが、
うん。
たった一人の女子高生的な女に振り回されて。
そうなんです。この、アンジェリックがね、なんか、ムカつくんですよね、ちょっと。
なんで主人公やのに。主人公やのに一応、主人公、普通ときメモとか、
うん、
ギャルゲーの主人公は、
うん、
主人公イコール自分じゃないですか。
そう。
だから、なんかこう、そんな極端な性格付けはされてなかったりしますけど。
まあ、すごく素直な明るい、よくある一昔前の、少女漫画の主人公的な、
うん
感じなんですけど、選択肢がいろいろと出るんですよ。
うん、
で、その選択肢に、まあ、例えば、どっかに行くときに、公園に行こうかしら。って、こう、アンジェリークのセリフが出るんですね。
うん、
で、 まあ普通は行く行かないとか、うん、はいいいえとかじゃないですか、うん、そこの選択肢がそうしよっとやーめよっとなんですよ。
軽いな
そうなんですよなんかその選択肢がいちいちちょっとイラッとするんですけど
ちょっとバカな女的な。
そうなんですよね。そんなにもうちょっと賢くてもよかったんじゃないかと。で、なんかこう、で、まあいろんなところがあるんですけど、まあ湖があって、その滝があるんですね。で、その滝にお願い事をするといいことがあるよみたいな、なんか恋人同士がよくデートに行く場所だよみたいなとこなんですけど、その、そこに行くといつもなんか、次はどなたかと来ようかしら、キャ、私ったら何考えてるのみたいなことを言うんですけど、
うん、
それもいちいちちょっとイラッと。
まあでもあの仲良しリボンではありがちなこう、まあ多分あの精神年齢的には中学生ぐらいの感じなんでしょうけど、
そうなんでしょうね。
憧れの先輩とぐらいの軽い気持ちなんでしょうね。
そうなんでしょうねきっとね。
で、それ、例えば、その、ときメモとかやったら、
うんうん、
その、相手の女の子の好感度を上げるために、こう、イベントを進めたりするじゃないですか、デート誘ったりとか。
はいはいはいはい。
そういう、そういう感じで好感度は上がっていくんですか？もう単純にその、あれ壊して、あれ立ててっていうことだけ？
あ、そうですね。一応普通に一週間で、日にちが進んで日月かって進んでいくんですけど、
うん、
その育成とか妨害とかしてくれるのは平日だけなんですよ月金で働いてやがるんですね奴らは。
仕事なのね。
そうなんですよ。で、土日は何をしてるかっていうと、まあ土曜日は基本的にその自分の育てている大陸を見に行きなさいっていう日なんですね、
うん、
で、日曜日は自由にしていいよと。なんです。この時になので、デートもできるんです。
こう。
お部屋がそれぞれあるんですけどね。その人たちもお部屋に行って、ちょっと公園に行きませんかとか、
うん、
私の部屋でお話ししませんかとか、そんなことが言えるんですよ。
主にリコさんは何を選んでたんですか？
私は、部屋に、来てもらうのが最初で、
これは。ギタラの女だよ。
と思うんですけど、これが一番、なんでしょう。確率が高いんです。
うん、
あんまり仲良くなくても、部屋には来てくれるんです、
うん。お金使わへんからってことなんかな。
どこ行っても多分あんまりお金は使わないと思うんですけどね。行けるところが、まあだから、その、部屋と、
うん、
さっき言ってた湖と公園なんですが、公園のデートが一番難関で、
うん、
誘うのはそんなに難しくないんですけど、選択肢がめっちゃ出てくるんですよ、
うん、
公園に、まあ、着きましたと、まあ、ちょっと歩いてみましょうって言ってちょっと歩いたら、お前はこれについてどう思うんだみたいな、
うん、
例えば他の守護星の誰々と誰々だったらどっちに話を聞きたいんだとか言われて、
結構なんかせこいキャラクターなんやな。
みんなに聞かれるんです
よ。あ、そう、
うん、
気になるんだよ。
それでその仲悪い方を選んでしまうと、
うん、
なんかそんな考えだったのか、じゃあ帰ろうとか言って、
守護星同士も一応友好関係があって
めっちゃあるんですよ。
自分の友達とかやったら OK やけどみたいな。
そうそうそうそう、なんか自分と仲いい方やと、あ、私もその方がいいと思うみたいな感じで言われて、こう先に進めるんですよ、
うん、
で先に進んで、なんか星のこととか、試験に疲れてないかとかいろいろ聞かれて、
うん、
全部こう正解すると、最後になんかこう湖じゃない、噴水を覗き込む、
うん、
もしくはこうちょっと大きい木があるんですけど、
うん、
木陰に行くっていうどっちかの、
うん、
イベントがあって、で好感度もめっちゃ上がって帰れるんですけど、
うん、
間違うと早々にデートが終了して 好感度が上がらなかったり、あんまりちょっと下がっちゃったりとか。
ああ。そんなんでも、下調べとかできひんから、行き当たりばったりで選択していくしかないじゃないですか。
そうなんです。ある程度はね、仲いい、仲悪いとかは、変わらないので、相関図みたいなのが分かってれば全然大丈夫なんですけど、人口、お前の星の人口は今1000人より多いか少ないかとか、微妙なとこを聞いてきたりするんです。
それを聞いて何を知りたいねんって話だけどな。
なんか正解すると、あ、星のこともちゃんと考えてるんだな、みたいなことを言われるんですけど、うん、でもその前の日にね、前の日の夜に、力が送られてたり、力を取られてたりとかすると、まあ、人口が変動してて、で、自分から誘いに行ってる場合は、こう、人口をチェックしてから行けるんですけど、奴らが訪ねてくることもあるんですよ。訪ねてこられると、その瞬間って、わからないんですよ、人口とかって。だからめっちゃこう、勘でしか答えられなくて、よく間違っちゃうんですよね。
間違ったらもうそこでデートは終了。結構シビアやな。
すっごいシビアで、もうこれの最後まで行くために、リセット、リセット、リセット、みたいな。このゲームにものすごいリセットかける人多いと思いますよ。
その相手の好感度上げるのはもうそのアドベンチャーの選択肢でしか上がらないんですか？あと頼み事と、例えばそのときメモとかやったらパラメーターによって向こうの好感度が変わってくるわけですよ。
はいはいはいはい。
なんか芸術のセンス磨くとか勉強して頭良くなるとか。
はいはい、ありますね。ピキョンピキョンってやつ、ブブーとか。
うん。もうそれが高かったらそれだけである程度は好かれるわけじゃないですか。はいはいはい、
うんうんうん、
そういうのはないの？
それはないですね。
あ、そう。
はい。
もう選択肢のみなんや。
選択肢のみです。まあだから、その、選択肢のないデートのできるところがあるので、
うん、
まあ部屋で話す、湖に行ってデートする。湖デートが後々大変重要なポイントなんですけども、ここで告白とかが行われる。
伝説の木の下で的な。
そうそう、そういうことです。
それはどのタイミングでしてくるの？いきなりしてくる
の？2段階、前振りがあるんですけど、
うん、
その好感度が全部で200なんですね。
うん、
その守護星様のハートがいっぱいいっぱいで200なんですよ。
うん、
でそのいっぱいいっぱい200の状態で、湖にデートに行くと、ある確率で、ちょっと、ラブラブイベントが起こりまして、
うん、
で、なんとなく、俺、お前のこと好きかも、的なことを、2回言われるわけです。
う
ん、で、なんか、もっと仲良くなっちゃった気がするわ、うふ、うふ、みたいな、そういう、またちょっとイラッとするセリフがあって、で、その2回を踏まえて、告白があるんですけど、まあ、自分から告白します。しちゃおうかしらっていう選択肢が出ることもあります。
おぉ。そこ結構普通のギャルゲーにはない
選択肢。ああ、そう、自分からっていうのはあんまりないですよね。これは一応出るんです。ある程度ラブラブだったら、その2回は絶対その告白されるためにはその2回を踏まえてないとダメなんですけど、自分から告白するときは、結構、好感度がいっぱいいっぱいだったら、割と頻繁に選択肢としては出るんですが、
うん、
やっぱり告白されたいわけですよ。
うん、
なので、こう、告白はやめよっと、っていうことになるんですけどね。
うん、
まあ、大体、ゲームとしてはそんな感じですよ。
んで、結局、リコさん的な、このゲームの肝は、どこなんですか？
肝は、妨害が楽しいっていう。
え、そこ？なんかこう、見てると、結構その、守護星たちの、声優さんとかが、
うんうん。
もう当時、当時のイケメン声優ばっかりじゃないですか。
そうですよ、もう非常に豪華ですよ。
ねえ、早見翔、塩沢兼人、
はい、
知ってるところやったら、飛田のりお、神湯の子、
堀内健雄さんとか、うん、あと誰、関さんとか、
小安武
人さん、
なんか当時僕が中高生やった頃に主人公とかライバルキャラを張ってた人たちが、
そうですよ、すごい豪華なんです。でもあのフルボイスではないんで、うん、あの声が出る条件っていうのもいくつかあるんですけど、最初はその平日にその執務室、仕事してる部屋があるんですが、行っても別に普通にこう文字だけで対応されるんですけど、ある程度好感度がアップすると、なんかあの独特のあのCD を読み込むジュっていうことがして
昔のプレステやったらね、何かイベントが起こるためにうんうんうんうんって言って音が鳴るから、う
ん、ジュっていう音がして、
なんか怒んねやみたいな、
もうちょっと長くいてほしいなみたいな、なんかそういうデレっぽいことを言い出すんですよ。
だから普通こういうゲーム買う人は、うんうん、もう声優ファンが買うんじゃないですか、こういう男の。
ああ、そういう人も多いでしょうね。
っていうか、まあ、それが狙いじゃないですかね。
まあ、でも、絵もすごく綺麗だし、ただ、ゲームの絵はですね、ちょっと縦に長いんですよね。この、アンジェリックスペシャルは。
うん。
なんか、ちょっと縦長に引き伸ばされてる感がありまして。
テレビのせいじゃなくて。
なんでしょうね、これ、スーファミから移行の時にちょっと縦長になっちゃったのかしら、みたいな。ちょっとした長い顔になってるんですけど、まあそれも慣れてくると全然気にならないんですけど、まあでもあのアニメーションとか途中途中に入ってくるんですが、それは大変美しくいい感じですよ。
いやでもそんな見た目とか声とかではなく、あなたは妨害するところが面白い。
いや、そのなんていうのかな、そのさっき言った試験の日みたいなのがあって、うん、それに勝っていくとですね、最終的に勝ち続けるとプラス4つ力がもらえるんで、
うん、
相手は4つ、私は8みたいな感じで、
うん、
もうそこに来たら、そこまで行くともう好きなことし放題なんですよ、
うん、
相手が少し頑張ってあの育成してるのを、うん、いっぱい妨害したりもできるし、
うち悪いな。
なんて言うんでしょうね、その、8つもらえたっていう達成感で、こう、すごい、こう、うん、ああ、よくやったな、みたいな。
なんか、楽しみ方が若干ずれてるような気がしますけど。
そうかな。
でも好きなキャラクターとラブラブなれてよかったよかったっていう満足感じゃないですか。
まあ、でも、その達成感はもちろんありますよ。
うん。リコさん的には、どのキャラやったんですか？
私は、オリビエが好きなんですが、まあ、彼は美しさを司る夢の守護星で、
うん、
まあ、言ったらオカマ、お姉キャラなんですけど、
うん、
あの、なんでしょうね。まあ、お姉言葉を使ってて、まあ、おしゃれにもすごく気を使う人なんですが、あの、まあ、一番大人やなっていう感じで。
今、画像をちょっと見てみると、
はい。
あの、北斗の剣でいうところのユダ的な感じ。
ああ。外見はそんな感じですね。
キャラクターですけど。
うん。お姉なんですよ。
お姉なんや。でも、女性には興味があるんだ。
お姉ですけど、今週一番、あの、最後にですね、まあ、あの、ラブラブエンディングを迎えますと、
うん、
あの、ラブラブなアニメーションがあって終わるんですけど、
うん、
そのエンディングの時に口にチューしてくるのはこの人だけなんです。
他の人は？
他の人はまあいろいろです。なんかこうギュッと抱き合ったりとか、
うん、
なんやろ、額にチューもあったかな？あんまりよく覚えてないですけど。
うん。うん、このオリビエ さんだけはちゃんと大人の恋愛の第一歩をしてくれるわけですか。
そうそうですよ。
実際そのアンジェリーク的な乙女ゲームをしている女性のゲーマーたちは結構一定数いるじゃないですか。
うんうんうん。
やっぱそういう子たちが、うん、まあ、こういう系のゲームに魅力に取りつかれるのは、
うん、
ある種その何ですかね、自分をチヤホヤしてほしいから。
まあそれはあるでしょうね。
まあ、よく男なんかにしてみたら、うん、そのラブプラスめっちゃハマってるやつとか、
うんうんうん、
まあ、ギャルゲームめっちゃ好きなやつっていうのは、うん、まあ、いわゆるこう紐手、
はいはいはい、
現実の女、女性にはこう相手にされないので、
うんうん、
まあ、夢物語をちょっとゲームに持ち込んじゃったみたいな感じの例え割れ方をしたりもしますけど、
うんうん、
やっぱこういう乙女ゲーをやる女子たちも、まあ、そんな感じなんですかね。
どうなんでしょうね。まあ私は確かにモテてはいないですが、そう言われるとどうなんやろうっていう。でもどうやろうな、まあ自分がチヤホヤされて嬉しいっていうのはあると思いますけど、どっちかっていうと、BL 系が好きな人たちもすごく、
うん、
多いので、うん、そのキャラクター同士の絡みっていうのを書いてる人もたくさんいらっしゃるんで、妄想をかき立てられるんじゃないですかね。特にそのこういったゲームラブプラスみたいなのってすごく作り込まれてて、このイベントはこうでこのイベントはこうでみたいな、一つ一つ全部音声がついてて、こういう反応とかも全部してくれるわけじゃないですか。でもこれって本当に決まった反応しかしてくれないし、そのエンディングだってもう数えるほどしかないし、でイベントもそんなにあるわけじゃないので、逆にその発展させる余地がたくさんあるわけですよ。じゃあその仕事してない平日のこの人たち何してんのとか、じゃあアンジェリークがいない時は何してたのとか、そういうその妄想をかき立てられる余地があるっていうのがやっぱ大きいのかなっていう気がしますけどね。
二次創作を作りやすい的な。
そうそうそうそう。
女子はそっちなんかな。
まあキャラクターはやっぱりね、それぞれ魅力的で、私はこの人、私はこの人っていう。こう、まあでもみんな、まあ当然のことながらね、みんなキラキラしててイケメンばっかりなんで、まあちょっと、どうかなとは思うんですけど。
男性がその相手になった場合、
うん、
そのテンプレ的なキャラクターっていうのは何があるんですかね。
まあ、一人一人言っていくと、まず光の守護星様っていうのが、まあ、真面目で優秀な、まあ、前しか見えないタイプの人ですね。で、闇の守護星のクラビス様っていうのは逆にものすごい暗い人なんですけど、
まあ、塩沢兼人ですからね。
そう、まあ暗いっていうか、まあすごく落ち着いたというか、あんまり俺のことは構うな的な人なんですけど、で風の守護星のランディっていうのは、なんでしょうね、光源氏みたいな。
チャラ、ゲンジってチャラいですか？
チャラいっていうかね、昭和のジャニーズってなんか、やったらなんかこう、笑顔がキラキラしてて、うん、なんか爽やか、パーみたいな、
うん、
そういうキャラクターなんですよ。
うん、
で、水の守護星のリムエルっていうのは女性的な方で、すごい優しい、感じの人なんですが、炎の守護星のオツカーさんは、この人は、女ったらしみたいな人ですね。で、緑の守護星のマルセル君は、少年なんですよ。ショタコンにも対応しますみたいな。
なんか絵を見ると半ズボンですからね、こいつ。
そうです、そうです。なんか、 嫌われて執務室に行くとぷくーってほっぺたを膨らまして
ありがちやな
怒られるんです。なんか上候補、君が上候補なんておかしな感じとか言ってぷくーって膨らられるんです。
推定年齢14歳って書いてますよ
何年14歳やねんみたいな感じなんですけどね。まあ聖地では時間がゆっくりと流れるので、で鋼の守護星のゼフィルさんはまあ言ったらツンデレですね、
うん、AB 型みたいな、
AB 型なんですかね。まあ、あの最初はなんかお前もう女なんか嫌いなんだよとかって言われるんですけど、うん、このうちなんかお前結構頑張ってるなとか言い出す
不器用みたいな。
そうそうそうそうです、まあ、器用さを司る守護星さんなんですけどね。
あかんやんけ
あでもあの俺の作ったロボット見せてやるよとか言ってロボット見せてくれたりするんですけど、でまあさっき出てきたオリビエと、あと知恵を司る知の守護星のルバさんもがいて、この人はもう、なんでしょう、日向ぼっこしてお茶飲んでるのが似合うみたいな。
のんきなキャラね。
のんきな人です。
なるほど。まあ、
多種多様な。で、トロワになると、これに加えて、教育係っていうのが出てきて、で、すごく人気のあるキャラなんですけど、セイランっていう、なんか、ちょっとプライド高そうな教育係とか、
うん、
なんか商人が出てきたりとかいろいろするんですが、
なるほど。一応男性キャラのバリエーションっていうのは
ものすごいいっぱいあります、
ね、網羅してますよみたいな。
そうそうそう、
ときめもでいうところのこう藤崎しおり的な、
うんうんうん、
完全無欠のヒロインみたいなのはないんですか。
あ、いないですね。なんかみんなそれぞれいいところも悪いところもありみたいな。で、最初はなんかみんなすごくこうギスギスしてるところもあるんですけど、その女王試験でアンジェリークとかロザリアと関わることによって、なんとなくみんなちょっと分かり合えてくるかな、みたいな雰囲気もたまに出てきます。
守護星同士が？
そうそうそう。
あ、こいつらは別に友達同士じゃないんや。
なんか仲いいのもいるんですけど、だから仲いいのと悪いのとあって、特に、あの、光と闇のこの二人はいつもバチバチバチバチしてて。なんか、まあバチバチしてるっていうか、クラビスは相手にしてないんですけど、ジュリアスは、もうなんか、お前はもっと真面目にしないといけないみたいな感じで、クラビスはもう不安みたいな。なんですよ。
でもこいつらこんなにイケメンでできるやつらやったら普段から女に囲まれても良さげな感じやけどね、
うん、そうですよね。オスカー様はなんかなんだろうな、あ、漫画の方やったかな、でなんか女の人とデートしてたりとかいう描写があったような気がしますね、
うん、そんなちょっと抜けてるようなアンジェリークをなぜ好きになるのだっていう。
そうそう、最初はなんかお嬢ちゃんお嬢ちゃんとか言ってすごい子供扱いしかしてくれないんですけど、なんか最終的にラブラブエンディングを迎えるとなんかお嬢ちゃん、いやアンジェリークみたいな、お前のことが本当に好きになったんだみたいなことを言われたと思います
なんかやっぱりそこら辺が少女漫画的ですよね。なんかあの少女漫画って基本的に主人公は何の努力もなしに相手の方が気持ち変わって好きになるじゃないですか、テンプレとしては。
まあ、でも一応頑張って育てた、まあ、星を育ててるんですよ、大陸を。
え、でもそれ守護星の力でしょ。
そうですね
なんかときメモとかやったらあくまで自分磨きじゃないですか、パラメーター上げるのは、うんうんうん、できるだけ振り向いてもらえるように頑張ろうみたいな。
うんうん、
でもなんかやっぱ女の子が主人公だと今のままの自分を好きになってみたいな、やっぱそういう感じの方が受け入れられるんかな、
うん、まあ、一応漫画の方だと 一生懸命星のことを勉強したりとかいろいろしてましたよ。
アンジェリーグ抜けてるくせに、
まあ、いろんな勉強しないとやっぱり育てられないかな、まあ、ゲームでは一切そういう描写は出てこないですよね。ちょっと現実的に付き合うとか考えられない人たちなので、その点みんなどう思ってんやろうとかちょっと逆に不思議に思うんですけど。
ほう、というと？
なんかその彼らに燃えている乙女たちは、
うん、
現実的に彼らと付き合う妄想をしているんだろうかという。
なあ、どうなんでしょうね。ギリシャ神話に出てくる神様を好きになるようなもんじゃないですかね。
はあ、なんでしょうね。憧れ的なことなんですかね。
どうなんでしょうね。ほんまそこら辺は一回ちょっと腐女子と呼ばれる女子を一回読んで話を聞きたいところではあるんですけど。
あ、ちょっと腐りきれないものでちょっと意見が言えずに申し訳ないんです
けど、やっぱりこう狭くて浅いやつらのメンバーはどことなくこうドライなんでこうのめり込んでるものではないじゃないですか、やっぱり。
そうなんです。あ、もう今日はものすごい一生懸命語ろうと思って熱く語ろうと思っていたのに、すごい引いた意見をまた言ってしまう反省をして、
やっぱ我々の特性として、やっぱどこか一歩引いて見てるっていうのがあるので。
そうなんですよね。
なんかうちの妹が、中学生ぐらいの時に、
うんうん、
こうお正月になったら友達から年賀状来るじゃないですか。
うんうんうんうん、
ちょっとお前誰から来とんねんって見せてみろやとか見ると、
うん、
やっぱ妹の同級生とかにも、
うん、
なんか老人活動をしてるやつとかがいて、
はいはいはい、
そんな子の年賀状は、なんとかアニメのなんとかキャラとなんとかキャラ
になって、
なんとか様、なんとか様、今年はなんとか様、ラブラブオンリーみたいなことが書いてあるんですけど、その気持ちは全くわかんないんですよ、僕はね。
うん、
もうそれはいわば男がなんか女性キャラを見て、なんちゃら萌えって言ってるのと同じような感じじゃないですか。そこまで僕たちはこ
う
のめり込めないから、実際そういう人たちの感覚って分かんないでしょ。
そうなんですよね。
ぜひね、もうなんかゲストとかに読んでね、
うん、
純粋な疑問としてどういう気持ちなんだってことを聞いてみたい。
そうですね。バカにせんのかって言われるかもしれないですけどそういう気持ちは全くなく、本当にどういう妄想をしているの、
ね、ある種羨ましいんですよね、そこまで。
そうなんですよね、本当に。
熱く語るってできないじゃないですか。
そうなんですよね。難しいな。今日は熱く、もう、ジュリアスもめっちゃかっこいいんですよ、キャーとか言おうと思ってたんですけど。
全然無理ですって。キャラじゃないじゃないですか。
そうなんですよね。
全然僕らのキャラじゃないからね。
全く響かないですよね。
まあそんな、こんなポッドキャストを聞いてるリスナーもきっと僕たちと似たような人たちばっかりやでしょうから。
そうですよね。
どこがこうドライでクールに見つめちゃってるんだろ
う、うんうん、
まあでも僕かってそれはときめきモモリやりましたし、
はいはいはいはい、
ラブブラスはそこまでのめり込まなかったですけど、一応やって、まあ、楽しいなと思える時もあったから、
うん、
まあ、多少はねユーザーとして楽しんではいるんですけど。
そうですよ、未だに私アンジェリークやってますからね
結構長いプレイヤーやな、16年やで
セガサターンを起動してやってますよ。
でもそのもう一回プレイしている目的は何かって言ったら、そのなんか妨害したりとか、そこでしょ、う
ん、まあでもある種達成感もありますよ、告白。
あ、そう
っていうことに対して。
ちょっとここでベッティちゃんが私事電話が終わったらしいので、ちょっと読んでみましょうか。
おお今
今、まあ、突発的にちょっとベッティを読んだわけですけども、
はい、
テーマになっている話がですな、
はい、
まあ、アンジェリークやったんですけど、
うん、はい、
まあ、そこからちょっと話が発展してですね、
お、
俺たちいまいちキャラクターにのめり込めないよねっていう話をしてて、
アンジェリークに限らず？
限らず。なんかいわばその、うん、狭くて浅いやつらのメンバーはどこかドライでクールだよねって話をしてて、
うん、
例えば俺なんかはこうときめきメモリアルとかやったことあるけども、 うんうん、まあ、そこまでなんとかちゃん萌えとかねならない。
なるほどね。
まあ、リコさんにしてもアンジェリークやってるけども、うん、まあ、いわゆる腐女子的な好きさとはちょっと違う。
ああ、うん、
そこら辺はどうなんですか、ベッティさんは。
なるほどね。それはね、同じだね。そんなに、ま、のめり込めないというか、ま、これがな、難しいな。そんなにのめり込めないよね。なんか、むしろのめり込んでる人の方がなんでだろうって思ってしまうよね。もう、普通に楽しむんだったら、このキャラ好きとかはもちろんたくさんあるけども、そんなにのめり込まず、まあそれを見たときに、なんかいいなって思える程度でいいのかなと思うんですけど、まあ、どうしても、二次元を絶対的に愛してしまう人っていますよね。
なんか特に俺なんか芸大だったので、うん、まあいわばオタクの巣窟みたいなところやったわけですが、そんなやつはいなかった。
うちのね、うちの美大はね、そういう人いなかった。いなかった。みんなクールだった。ドライだった。二次元大好きっていう人もいなかったかな。結構ね、まあ、何でも好きっていう人が多かった気がする。だから、このキャラも、このアニメも好きだし、これも好きだし、このゲームも好きだしっていう、いろいろちょっとずつ楽しんでるんだけども、もう、これがいいみたいな、本当にこれじゃなきゃダメみたいなぐらい、それを好きになる、ハマる人っていうのはいなかったかな。
まあ、あくまでコンテンツとして消費しているっていう、う
ん、そうだね。
そういう感じかなとは思うんですけども。
そうね、そうですね。だってさ、作り手側もさ、そんなにさ、このキャラが愛されるだろうって思って作ってんのかね。
最近のやっぱりゲームとかアニメはそこら辺はあざとく作ってるんじゃないですかね。
かなり意識されてる感じしますよね。
なるほど。最近のゲーム、私ゲームはね、確かにそうなのかなと。まあ、ときめきメモリアルはちょっと古いのかもしれないんですけど、あれはね、実際のめり込んでしまう方もいるみたいだし、女性はまたちょっと違うのかもしれないけど、女性もすごく楽しんでやってるみたいですしね。私の友人で、鬼畜メガネっていう、ゲームがあったんですけど、オンラインゲームだったのかな、あれは。何だったのかな。それは、鬼畜メガネっていうのは、いわゆるボーイズラブのゲームなんですよ。で、出てくる男性がみんなメガネ。みんなメガネ。メガネの教師だったり、メガネのサラリーマンだったり、メガネのなんかしらなんですよ。で、そいつらをこう落としていって最高点を目指していくっていうゲームならしいんですけどね。
なんか、ジャンルはメガネ着脱変身アドベンチャーゲーム。
何それ。
主人公が特殊なメガネをかけるといわゆる攻めになり、メガネをかけない状態だと受けになるというのがこのゲームの大まかな。
そうです。
なんじゃそら。
それにね、ものすごいハマった子が、友達がいて、友達っていうか同居人なんですけど、その子は何々のキャラがいいみたいな感じでも必死で落とそうとしてそういうハマり方変かな。
ボーイズラブ系アダルトゲームって書いてますけど。
ビーティング18禁ってなってる。
そういうシーンも多々あるという、ね。
はぁ、腐女子じゃないですか。
腐女子、いや、このゲームはでも彼女の職場で大流行りしたらしいんですけど、それはテレビの制作会社で、そこで男性もハマって、みんなで鬼畜メガネを
してる。名前がダメじゃないですか、鬼畜メガネ。
完全に18禁な感じの名前ですよね。
ゲーム性が高いんでしょうね、その男性が楽しむってことは。
ああ、そう、なんかね、難しいらしいんですよ。なかなかクリアできない。なんか、ちょっと間違ってしまうと主人公が殺されてしまうとか、自殺してしまう。
そんな暗い結末も。
ゲームオーバーはそういう結末らしいんですけどね。まあ、一応やったことがないので何とも言えないんですけど。
ちょっと、宿題としてやってきてよ、俺ね。
これ、じゃあ借りなきゃ。結構時間かかるらしいけど、ちょっとじゃあ頑張ってみますわ。
エンディング数31って書いてます。
あ、すげえな。
すごい。
ちょっとあなたたち二人やってくださいよ、これ。
私買うんですか、これ。
Windows のゲームらしいんで。定価6,699円。
Amazon。高っ。誰かが貸してくれるんやからや
る。誰が持ってんねん。
わかる。
すごいな、Amazon のとこ見たら、レビュー評価がつ高いよ。
おー。
パッケージの絵とか、男が男のネクタイ噛んでますよ。
そうありがちやな。
女は出てこないんで。
で
も私が思ってるのと若干違うな。
鬼畜メガネ R っていうのもあるみたいやけど。
何？本当だ！鬼畜メガネ R。体験版。
体験版を落として。
ね。最近版ちょっとやってみたいですね。しかしキャラクターがみんなメガネかと思いきやそうでもないな。基本みんなスーツを着ている。かな？燃えるね。
鬼畜になるメガネを主人公が持っているというのが大きい。
なるほど。
ことなんですね、きっ
と。はい。そうですね。なるほど。
いやー、我々もね、やっぱ工学のためにはちょっとこういう勉強もしないといけないじゃないですか。
うん、
まあ。とりあえず体験版から。とりあえず体験版から。
やってみたら、速攻でポチッと買ってるかもしれない。
そうそう、意外と面白かったみたいな。
うん。意外と面白いのかもしれない。男性もハマるぐらいだからね。
まあ、まあそんな感じでね、まあ、狭くて浅い言ったらの女性陣も第2段階に進んだところで、まあとりあえず今回はここら辺で話を一旦区切りましょうかね。
はーい。今日何しに来たんやろうな。
鬼畜メガネの話をし。
はい、というわけで、今回はここら辺でね終わりにしましょうかね。まあ、最初はアンジェリークの話しちゃったのが、いつの間にか、鬼畜メガネの話になってしまいましたけど。
はい。
ダウンロード終わりましたか？
あ、今。
ダウンロード、私終わった。
終わりますね。はい。
じゃあ、お二方、次までの宿題ということでね。存分にプレイしておいてください。
わかりました。
ハマってしまって、別に、商品買っても別に全然構わないんで、そこは。どんどん進めていってくれれば。
うん。わかりました。
なるかもしれないですよね。ね。ね。
もえもえ言ってるかもしれない。
うちの嫁にもやらしとこうかな。
ああ、ぜひ体験版を。
ね。ね。感想を聞きたい。
ね。
うん。
これを聞いてるリスナーの皆さんもですね、興味のある方がいらっしゃいましたら、鬼畜メガネと検索してもらってですね、
そうですね。まあ、むしろ毎日やってるぐらいの人がいるかもしれない。
うちのリスナーで不助手おんのかな、まあ、もしそういう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひこう、感想の方を、迫ってくださいやつらまで送っていただきたいなと思います。
この番組ではお便りを募集しています。狭くて浅いやつらのブログにあるメールフォームから、もしくは、狭浅826、@gmail.com 宛てまでメールを送ってください。番組ブログのコメント欄やツイッターのダイレクトメールでも受け付けてます。またツイッターで番組の感想をつぶやく際は、文章の後に半角スペースシャープ専門朝をつけていただければ僕らも感想を見つけやすいです。よろしくお願いします。
はい、というわけで、お待ちしております。まあ、はい、というわけでもう話すこともないので、また次回 お送りしたのは澤田信也と、
あ、降りたいことベッティでした。
はい、はい、この連帯感のなささよなら
すぐ忘れるんですけどね、さよなら